ホセア書2章を開いてください。2章の、8節と9節ですね。今朝の、注目する、御言葉本文は、8節と9節です。で、午後に1章から3章までを1節ずつ見ていきます。私たちがダニエル書の学びが終わり、そしてホセア書に入りますですね。では2章の8節と9節をお読みします。彼女に穀物と新しいブドウ酒と油とを与えたもの、またバールのために使った銀と金とを多く与えたものが私であるのを彼女は知らなかった。それゆえ私はその時になって私の穀物を、その季節になって私の新しいブドウ酒を取り戻し、また彼女の裸を覆うための私の羊毛と麻とを剥ぎ取ろう。ホセア書でありますけれども、まずはその時代背景を、知っていきましょう。時代は北イスラエルの王ヤロブアム2世の時であります。ちょっと開いてみましょうかね。第2列王記、14章ですね。14章で、そして後ろの方になりますけれども、23節からですね、この見てみたいと思います。これがその背景になりますので見てみたいと思います。ユダの王ヨアシュの子アマツヤの第15年にイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテフェ、ヘフェルのでの預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。でヤロバムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼が戦いに挙げた功績、すなわちかつてユダのものであったダマスコとハマテをイスラエルに取り戻したこと、それはユダの王たちの年代の記の書に記されているではないかと。ここまでですね。今読んだ背景であります。このヤロブアム一世によって始まったこの北イスラエル、これ分裂したんですね。このイスラエルが分裂して、ソロモンが死んだ後ですね、ユダと北イスラエルへとこの分裂して、で、いろんな王様が出てきましたけれども、同じ名前なんですけども、全く別の人物ですね。このヤロブアムですね、この2世の時に領土が非常に大きくなって、ちょうどソロモンの時のその王国のこの広がりを持つほどになりました。いや、それは彼らが正しかったからではなくて、今読んだようにもう本当に虐げられている歴史、この虐げられてっていましたので、神様が彼らのことを憐れんで、またイスラエルの名がこのなくなってしまうことを惜しんでですね、でそうやってそのように豊かにしておられたということがここに書いてありました。 しかしですね、この後、このヤロブアムの息子がすぐに殺されて、そして4人から5人の王様がどんどんどんどん変わっていって、この北イスラエルは滅びます。ちょうどこの終わってしまう直前に膨張したっていう感じですね。ですか、なんかあるじゃないですか、星の寿命っていうのもね、もう最後はものすごく大きくなって、それでこうなくなってしまうような、そういう状況の中にある国でありました。非常にこの豊かだったんですね。だからここに書いてあるように穀物、新しいブドウ酒、油が与えられていたっていうのは、この豊かであったということが分かる表現であります。で、金銀ももちろん増えていきですね。で、このようになったのであるから、普通に考えれば主なる神様に感謝を表して捧げてですね、そして主に仕えていくということが起こっておかしくないんですけれども、そうではなくて、彼らは従来のカナン人の偶像のバールに仕えていったと。そのバールを買ってバールに仕えるためにこの金銀を費やしていった。しかしそれは全て神のものではないか、神が源でしょうと。その穀物やブドウ酒やこのものもですね、全部がこの源が神であられて、そして金銀も神から与えられたものではないのかという問いかけが今ここに書かれていたわけなんです。そしてヤコブの手紙の1章の17節に、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのですということです。すべての良い賜物、神から来る、神の賜物なんですね。神の賜物を神抜きで求めていったら、それがそのまま偶像なわけなんです。もう一回言いますね。神抜きの神の賜物を神抜きで求めていったら、それが偶像であります。で、私たちの住んでいる国は偶像に満ちています。で、今偶像に満ちているという言葉を聞いたときに、すぐに思い浮かぶのはお地蔵さんとか神社とか、いわゆる神社仏閣だと思うんですけれども、それだけの話をしてない。で、実はそのことに注目したいとは思っておりません。先ほど言いましたように、偶像礼拝というのは天地を作られたすべての源であられる神により頼まなくても、他の代用物で事足りている状態です。神を意識しなくても、神を崇めなくても、神の名を呼ばなくても、例えばそこそこの道徳や基準や規則を守っていれば、この日本で責められることはないですね。責め立てられることはないわけですよね。だから聖書に書かれていることを守っていこう、この神様の正しい基準に生きていこうという動機が起こらないわけじゃないですか。例えば今ここが、私がチャプレンで、チャプレンって何だっけ日本語で、教会士って言うんだよね、刑務所の。皆さんが囚人だとします。そしたらね、聞く耳が違うと思いますですね。真剣ですよ。あなたは罪人です。それは俺当たり前じゃないかってだからこの刑務所にいるんだと死んだら刑罰、そして罪を犯したら罰を受けますって、いや受けてるよもうという話になって、で地獄に行きます、もう獄屋に入ってんだけどっていう話になるじゃないですか。けれども、そういうものがあまりない、そこそこで生きているので、神を必要としない、モラルがありますよね。あと、この神を信じなければいけないという、その必要を感じさせないほどの恵まれた環境が 私たちにはあるわけなんです。もうよく私話すんですよ、交わりの時にこの電気ついていますよね。これ当たり前だと、もう本当に当たり前のように私たちはスイッチをしたら電気がつく。でもこの背後で安定した電力を供給している人たちがものすごい努力をして、24時間どんな時にも休みなくですね、安定した供給をするというのはどれほどの労力といろんなものが、この技術がですね、この命かけてやってる人たちがいるからこそ安定してるわけですよね。しかし私たちはそれを感じていない。恵まれた環境があります。それも全部神から来たんだと、そういう人たちのおかげっていうのもありますし、そういうふうに整えられているっていう神からのものだっていうことが意識せずないから、いや別に神を信じる、なんで信じるんですかということになります。で、病気もそうです。癒されてイエス様を信じましたという証を私たちが宣教地に言うときには数多く聞きました。非常にリアルな話です。若い子が新型肝炎で死んだっていうのはよく聞きました。そして透析を受けても、その 技術が発達していないので、かえって病状が悪くなるんです。日本では確かその透析を受けて、保険が出るから1万円1ヶ月払えば、この週にね3回ぐらい行くのかな、ね、1万円で OK なんですよ確か。その僕話聞いたら、ちょっと実際の透析を受けた方に聞きたいですけどね。でもそれぐらいで OK なんです。でその同じ教えてくれた、その島、日本人じゃないですよ、彼女が言いました。日本では死にたくても死ねないねって言って、ね、もういろんなこう生きることができるこのオプションがたくさんあるわけですよ、ね、こうしたらいいですね、ああしたらいいですねって言って、もう本当に、ま、本当にきめ細やかな医療サービスがあるので、必死で祈るってことがないですね、癒しのために。でも聖書に、癒し主である私はヤウェラファだ、主は癒すという方であるけども、この実感が湧かない。あ、食べ物どうですか。正直な話、本音で考えたら、日ごとの糧を今日もお与えくださいという言葉、切実さがないよね。コンビニがあるじゃん、必ずそこに食べ物あるじゃん。流通の制度があって、でそれだけ この産業があって、そして貿易とかもやって、あそうだ、今日都議会選ですねまあ政治の話をね今しようと思った。でも政治に感謝しなきゃいけないですね。私たちのこの国に感謝しなきゃいけないです。別にその政治家が素晴らしいか悪いかという話じゃなくて、神がそのように立ててくださっていて、曲がりなりにもいろいろ不満があったとしてもですよ、曲がりなりにも本当にそうやって国をどういうふうに守っていくか、そして基本的な食べ物とかそういうものをどういうふうに保障していくかってことですね。でこれを心血注いでやっている人たちがいるわけですよね。だから彼らのために祈っていく必要がある。行ってくださいね、東京まで行ってない人はね、もう僕も行ってないんだけど、都民は行ってくださいどこに行け、どこに投票しなさいって、すればいいですかって聞かないでくださいね、それはもう一人一人で、例えば問題が出てくるとします。会社の中で、学校の中で必ず相談役がいますね。なんだかコンサルタントってのあるじゃん、なんだかカウンセリングとかさもう全部揃ってるんです。そして本屋に行ったら、なんだかなんだかのためのなんだかとかさ、なんかいろんなハウツーの本もあって、相互に助けていく制度もありまして、便利に揃っています。その中で本当は神が全部与えておられる、誠の神がおられるということなのに、 いつもいつもそういうもうわんさかと、もうなんか自分のなんか口になんかぎゅうぎゅうに詰め込まれるような圧迫って皆さん感じない？イエス様信じてるから多分あの祈らなくてもあるんだよちゃんと。だからなんかこう至れり尽くせりで神様にシンプルにこう祈っていくということが難しい環境の中に私たちは置かれている。これがね偶像なんですよ。日本の製品とかサービスは世界一と言われています。でそこには不便さや不快さを究極までに取り除くという哲学があるんですよね。で驚いたのは電気製品この頃壊れやすいんですよ昔より。あれね聞いたらこれ本当か分かんないけどもちょっとあのそれ関係の人に聞きたいですけど、わざと壊れるように設計してるっていうのね。考えられないよね、不可抗力じゃん普通壊れるって。だから壊れるように設計しなきゃいけないぐらい完璧に自分でコントロール管理してるんです、製品管理をしてるんですよ。すごい国に生きて、でこのようにしていくとですね、このような世界の中で生きていくとこの自分にどんどん意識がこのこう来るんですよ。自分の方に自分が自分が自分が自分が自分が自分が自分が自分が、で人のために何かやろうとしても自分が守られるためにってなっちゃうんですよ。自己実現とか自己なんだなんていうのなんていうのか日本語で言うと自己を守るですね、自己保身、うん、そのように、している社会であります。だからもう分かりましたよね、神社仏閣という話じゃなくてこのバールは神により頼まなくてもいいいろんなもの、神の賜物なんだけど全部は。僕はね、良い製品がダメだっていう話をしてんじゃないですよ。良い医療制度がダメだって話をしてんじゃないんですよ。いいですか？誤解しないでくださいね。それが頼ってって神を本当にそれを与えておられる神を見ていない偶像の国なんだということを話している。まあ別に日本だけじゃないですけども世界がそうなっているということです。でキリスト者に対してだから大きな警鐘になっています。私たちはとかくこの仏教の仏式の葬儀でこの偶像礼拝に当たるところを例えば焼香とかですね、あとはこの、 あの家の、ご家の前にこう礼をするとかですね、そういうことを避けているから私はクリスチャンだと、ね、本当にちゃんとやってると、誠の神様を信じてると思ってしまいがちなんですけれども、今みたいに神からの賜物を神なしで求めていくこの、本末転倒になっているのであれば、それは劣気とした偶像礼拝なんだということなんですね。ティモシー・ケラー、日本語であのなんか言いづらいね、ティモシー・ケラーですね、英語だとティモシー・ケラーとなってますね日本語では、という牧師さんがアメリカにいるんですけど、偽りの神々という日本語の訳であの本が出ています。まあ、ちょっと私は購入まだしてないんですが、あの非常に興味深いあの本ですね。クリスチャン向けにクリスチャンが心の中で持っている偶像について取り扱っているんですけども、その定義がこう書いてます。偽りの神は神よりも重要だとみなすもの、あなたの心の思い、心と思いのすべてを吸収するもの、神からしか得られないものをそこから得ようとするすべてのもの、あなたの人生の根幹を構成するもので、それを失おうものなら生きる価値さえ見出せないと思われるようなもの。でこれこういうむさぼり自体が偶像礼拝だと言ってるんですね。そうすると本当に神に関わることであっても神ご自身ではなくてそれにまつわることに、この命をかけていったら偶像になってしまうわけです。でイエス様がこの会員の時代にって言ったんですね、新約聖書の福音書で。会員やってないんですよ、会員というのは霊的会員のことですよ、偶像礼拝のことですよ。で物理的にそのバビロン捕囚の後っていうのは彼らは偶像を持ってません。あのバビロン捕囚に戻ってね、あのエズラ記のネヘミヤ記でずっとあって、そして新約聖書も偶像をやってません。彼らはむしろローマのこの神々があったらもうそれとのもう確執で大変だったんですよ。ローマとやってないのに会員の時代だって言ったんです。でこの霊的な会員こっちと同じですね、このホセア書に取り扱っている。 なんでかっていうと、このステパノがぐわーっとこう説教して、彼はそれによって殉教したんですが、ステパノが言ったのは、ステパノはこのあなた方は先祖は荒野で金の交渉を拝みましたと。けれどもソロモンが神殿を建てた時にソロモンが言ったのを覚えてますかと。それ何かって言ったら、この神殿の中に神を治めることはできませんと。天の天も治めることはできないと。これ地も治めることはできない。宇宙よりはるかに大きい方、無限の方なんですね。にもかかわらず、あなた方は先祖と同じ罪を犯し続けているっていうことを言ったんです。つまり、命をかけた礼拝、その建物の礼拝そのものに命かけちゃったんですよ。それで誠の神ではなくて礼拝そのもの、礼拝堂って言ってから神殿そのものを礼拝していくという、そういう、信仰に変わってしまったんです。だから一種の偶像礼拝なんですよ。でこれよくあります。その神に用いられている器を崇めちゃうんです。例えば賛美が良かったら、賛美すげーって言って賛美を崇めちゃうんですよ。神様崇めてんじゃなくて、このイエス様を崇めてるつもりで、イエス様が子に祝福してくださって、いろんな賜物が与えられて豊かに、でその賜物を持ち上げちゃう。あ、こういう話ありました。今ちょっとこの健康ない話ね、またチャックの話しちゃうんですけども、このすごい明晰な、この精神科医かな、その旦那さんがね、でも無神論者というか不価値論者だったんですよね。全然イエス様信じなかった。でチャックはそこに行って、もう奥さんがもう一生懸命言って、どうか伝道してくださいって言って、でこう話して、何時間も話してイエスも受け入れたんですよ。そしたらですね、次の日に事務所に来て、牧師の室に来てですね、もうチャック、パスターチャック、もうあなただったらできると思いました、パスターチャックって言って、声にありがとうございますとか言ったの。 No 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 って、違う違う、お医者さんでしょ、あなたの旦那さんは。メスを取るとします。メスを取って、そしてそれを治療して、もう絶妙な嫉妬であったと。その時に、メス、このメスは素晴らしかった、このメスはホットによって、これによってこの手術は成功したんだって言いますか。言わないよね。お医者さんすごいって言うでしょ。私メスの方ですって言ったの。イエス様がやったわけでしょ、聖霊様がやったわけでしょ。ということを私たちはやってしまう。マルタも同じ過ちを犯しました。イエス様をお迎えして、そしてイエス様にね、このいろんなことをして、このもてなしをしようとした時にですね、マリアがずっとイエス様の足元で御言葉を聞いてるわけですよ。そしたらもうイラついてきちゃって、そしてなんでマリアにそう言わないんですかって言って、イエス様に指図したんです。本末転倒、主格っていうのかな、主格が逆になっちゃったでしょ。イエス様に仕えているのに、仕えているつもりでいつの間にかイエス様に命令して、イエス様に仕えさせようとしてるんですよ。で本文に戻ります。でここに、彼女に穀物と新しいブドウ酒と油とを与えたものが私であると言ってるんですね。で第一コリントの4章の7節に、一体誰があなたを優れたものと認めるのですか、あなたは何かもらったものでないものがあるのですか、もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですかですね。先ほどの話です。つまり全てのものはもらったものなんです。ところが私たちは自分が何かやったからこうなんだっていうふうに思いたいんですね。第一原因が神ではなくて自分自身であるというところ、心の奥深くのところで、このやっぱりそう思ってしまいたい、全てもらったものなのにと、そういうふうに思いたくない、自分の手柄だと。でこれ結構 心の奥深くなので自分でさえ気づかないことが多いです。でそれでそれを見つけることができるのは自分が捧げているものとか自分がやっていることとかが認められないとき、あとは神の命令に従えないときです。ナーマンのことを思い出してください。シリア、このアラム軍の将軍のナーマンですね、雷病を患っていて、ユダヤ人の方に預言者がいると聞いたので、そこに戦車でですね、行ったわけですよ。まあ、町医者みたいなところにね、なんかお偉い人がね、もうなんかロールスロイスでこう来たみたいな感じだよ、ね、でこうバーッと来て、そしたら本人出てこないで、エリシャの家ね、しもべが行って、ただ伝言だけ、ヨルダン川行って、ヨルダン川行って7度使ってくださいと、身を洗ってくださいと、したら元通りになりますって言ったんです。どうですか皆さん、生怒っちゃったの、なんでそんなこと、いろいろなことしてもらわないと困るってこう言ったんですよ。こういろいろ触ってね、こうなんかってこうやってやって、そしてなんでヨルダン川っていう感じなんだよ。もっと綺麗な川がシリアの方にはあるのに、ヨルダン川なんかもうチャッチーよ、汚ねーよっていう感じで、プライドを崩されちゃったんだよね。でね、そこでちょっとっていう、しもべがね、賢いしもべいたんですよ。ちょっと7度浸かるってそんな難しいことですか、やってみましょうよ。何かやって達成感があると人間気持ちいいじゃん。ないんだよ全然。全てもらったものっていう子供みたいなね、恵みっていうのになかなか入れない。できちゃうから自分で。だから神の、だから自分の手柄にできない、認められないっていうことと、あともう一つ命令ね。命令って楽なんです。イエス様が言われた、私が負わせる首輝きは何て言いました、重いですか軽いですか。軽いんです。そして主の命令は第一ヨハネの4章かな、重荷にはなりませんって書いてます。はぁーって思わない。とかつって7度浸かるってそんな大変なのっていうね話なんですよ。できないこと言いません。神様、イエス様は信仰があるかないかなんです。神を信じてるか信じてないかなんです。でこの幼子のようになったって書いてあるんですね。この、あの肌が赤ちゃんのようになったって、あのナーマンのね。でそのような幼子のようになるという心を持つ必要があるんですけれども、なかなかできない。でバールのために金や銀を使ったって書いてあるでしょ。バールってどういう神様かと言いますと、主っていう意味なんです。主、イエス様も主でしょ、主ですよ元々の意味は。だからそのカナン人にとっての一番上の神様です。そして地の農産物の収穫を増やしたりとか、人の多産、あのその赤ちゃんをたくさん産むことを可能にするとか、まあ、万能な神ですね。力を持って支配する神なんです。だから人々が引き寄せられちゃうんですよ。自分のことは自分でやっていきたいっていう欲望を満たしてくれるわけです。自分のことは自分で賄っていきたいということなんです。全てのことを自分のこのあれでコントロールしたいという思いなんです。でそれをぶち壊すのが神様です。イエス様がお生まれになった時に、その名前で何て言うの、不思議な方っていう言葉があるでしょ。不思議っていうのは私たちの思いや理解をはるかに超えている、つまり神の領域だっていうことなんですね。でこの領域に入ることをやっぱ拒んでしまいます。アハズという人がいました、王様で、ユダの王様ですね。でイザヤが印を求めなさいって言ったんです。そしたらアハズは印は求めませんってこう言ったんです。つまり私は私のことでやっていきます。印が起こっちゃったらもう自分のコントロールできる領域じゃなくなっちゃうから、神様の領域なんでしょ。でもクリスチャンになった人はこの神の領域が楽しいんだよね。例えばあのイスラエルのためだったら後悔が別れだっていうね、こういう奇 奇跡とか印っていうのを私たちは本当超おもろいってこう思うわけでしょ。だからクリスチャン生活、信仰生活がエキサイティングじゃないですか。ところはいらないってこういうわけです。いや、そんな自分がコントロールできないなんてない、できないです。で、その逆がバールなんですよ。バールは全部できるって。なんか映画でもそっちの方が快感になるよね。怖いけどね、クリスチャンにとっては。例えばほら、今の流行、ずっと流行ってる話じゃない、魔女とか魔力の、ね、それ系の、昔はイギリスの小説のなんだっけ、ハリポタとかね、ハリポタとか、ポンってやったらピョーンって動いて、フッってやったらポーンとか動いて、ハーとかゲームみたいにさ、これいろいろできて、それやりたいよね。で、それが結局バールであります。で、そのために命かけるんです。それで金と銀、金と銀を費やすんですよ。自分がコントロールできるために情熱を向けるんです。で、コントロールできないと人間嫌だから。で、例えば捧げ物についてはマラキ書最後にね、この書いてるんですよね。10分の1をことごとく宝、宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなたに注ぐがどうかを試してみようと。この礼拝生活がこのなんていうのかな、ダラダラとしちゃったんですよね、その当時の彼らは。で、神様から10分の1の初物を持ってきなさいとこう言ってるにもかかわらず、それを持ってこないという現状があったんです。残り物、余裕があったらねみたいになったわけです、ですね。だけども10分の1で試しなさいって言ってるんです。そんな貧乏になることないよって、逆だよって、私はあなたを祝福したいんだよって。人間の頭では10分の1がなくなったら10分の9が自分の元になるでしょ。いや、ちょっとそれだと税金と同じようになっちゃってなんか嫌なんですけど。でも聖書にはちょうど空気に、空気力学って言ってこう浮かぶ、普通、いや、そんなことありえないって今言ったら、ちょっと古代から来たんですかっていうふうにバカにされちゃいますよね。人上がるでしょ、鉄の塊上がるじゃないですか。と同じように霊の原則が働いていて、捧げたら与えられるんですよ、祝福されるんですよ。捧げていること自体が祝福なんですよ。ですね。でもコントロールできないからそれに入れない、だから試してみようって神様ここに言ってます。で、次に9節見るとね、そうやってバールに仕えてしまっているので、どうやって神様をご自分のもとに引き寄せようっていうふうにしてるかって言いますと、取り上げることによって一時期引き寄せようとしてます。それゆえ私はその時になって私の穀物を、その季節になって私の新しいブドウ酒を取り戻し、また彼女の裸を覆うための私の羊毛と麻とを剥ぎ取ろうと。主は与えるだけじゃなくて取ることもなされる。それはなぜかというと目的があって、真実に神を知ることができるようにするためであります。で、ここで、鍵となる言葉が、その時になって、その季節になってって書いてます。時が強調されてます。収穫っていうのは、まあ、時に依存してますよね。その時が来なければどんなに努力しても無理ですよね。まあ、子供の成長もそうだしね、ちょっと促進剤とかなんだかって言ってさ、なんか飲んだらさ、うわーとかって子供が大人になるってことはありえないでしょ。と同じように時がある。で、その時に良い条件が整えられなければ収穫は台無しになりますから、私たちは本当に神にその時思う、神を思うわけじゃないですか。時っていうのは神に支配されてますから。でもですね、天候が悪いんだったら、じゃあビニールハウス作ってどんな時でも収穫があるようにするよって、これがバール信仰ですよ。こういう発想が、だからビニールハウスいけないって話をしてるんじゃないですよ。ですかさっきからね、誤解受けないように話しますけれども で、ソロモンが言いました。伝道者の書で、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられたと。だから時というものを意識するときに神を思うんで、永遠を思うんですよ。でどうすることもできないんです。でこれ皆さんの人生でそうだと思います。でこれね、いいことなんです。麗しいことなんです。で私のことを明かしさせていただきますと、この今火曜日の早朝にね、花子がね、今に行くんですよ。まあ、毎週行ってるわけじゃなくて、月に1回2回しか行かないんですけども、あまりにも早いから。で、近所のカルバリーの牧師たちが、数人そこに、あと宣教師が集まるわけですね。でもう長年一緒にやっている、というかもともとそこで僕は通訳の星で、私が開拓始めた時に最初にね、カルバリーチャペル所沢です。でそこの牧師が、皆さん見たことあります？ちょっと痩せたけどね、それでもやっぱ大きいね、トラビス言うんですね。で引っ越さなきゃいけないって話したんですよ、この前。でまだこのことが分かる前に、今日の話が分かる前に、清正が住んでるところでやったらって言われたんですよね。で冗談で言ってんですけど、彼はよく知ってんです。1997年に日本に戻ってきて教会始めようと思ったんです。したらで教会でそこでやろうと思ったんですよ、自分の住んでるところで。全然ダメだったんです。で本格的に始められたのが2011年の始まりですね。そして今2017年のこの時期に皆さんとこうやって一緒にいることができるんですね。時なんです。だからもうどうにもできない、こうやったらこうなるっていうのはできないんですよ。僕も最初からずっとこれやってるんですよ、もう一節ずつ。でこれやったらできるって思ってたんです。これバールなんだよね。神様は私を拝めって言ったんですよ。だからもう本当に子供のように信じて、忍耐かなとは、信仰を働かせて待っている、待っている。神様、状況が全然違くても信じていく、忍耐していく。その中で神様が私たちキリストの似姿、この形を私たちのうちに作っていってくださるわけなんです。でもう一つですね、最後に、ここで言っているのが、彼女の裸を覆うためにの私の羊毛と麻を剥ぎ取ろうって言ってます。これはすごい辛いことですね、女性にとって。恥ずかしめられることです。で彼女は売春しています。このゴメルっていう女、このホセアの奥さんになる人ね、売春になっていくんですね。この最後ショックになっています。で、そのいるわけ、まあ、裸を見せてるわけだけれども、それはほらそういうふうにやってるんだけども、ここではそういう意味じゃなくて、もうその普段の時にこういくら売春してる人でも、なんだ、人々の前でね、こう剥がされたらものすごい、もう屈辱っていうか、もう、まあ、男だってそうだよね。裸にされたらものすごい、もう英語で言うとヒューミリエイティングってなんだよ、癒しめられることでしょ。恥ずかしめられる、だ。でも神様はこれ比喩的にもちろんおっしゃってるんです。なんでそういうふうにしてるかっていうと、神様するかっていうと、そういう裸でいるというのは神の前で必要なんですね。神の前に出てくる時は裸になるって書いてます。で、全てのことを申し開きしなきゃいけないって書いてます。で、私たちがプライドを持ってると、よく見られたいと思ってるので隠してってるんですね。心の奥底でこの隠れていること、これを神様は私の方に持ってきなさいっておっしゃっている。その時に真実な神との出会いをすることができるわけなんです。で、今その女性のことで、この私が準備しているときに思い浮かんだのが、長血を患う女であります。長血、この出血、不正出血ですね。でそれをしていたので、もう本当に大変で、その時不浄の期間って言われてます。このレビ記かな、レビ記に書いてますね、律法ですね。ですから、人に触れることはできない、怪我してしまいますから、他の人たちはね、本当に悲惨な生活で、医者に行ってもどんどんお金をつぎ込んでもどんどん状況が悪くなる一方だったって言うんですよ。ここで彼女はもう一心不乱に
どんなプライドも全部かなぐり捨てて、そのイエス様のこのもうもみくちゃになってる満員電車みたいになってるところにね、この行くんですよ。普通は行っちゃいけないところでしょ。でもイエス様の裾をに触れるためだったらば、そしたら治るっていうふうに信仰を持ってですね、それで行ったら血の源がその時に枯れたんです。治ったんですね。そして誰が触れたのかってイエス様言われました。でこれってちょっとね、言ってほしくなかった言葉だよね。イエス様言ったんですよ。人間的に考えたらひどい人だなってなるじゃないですか。違うんです。そこで証ができるんですよ。恐れたって書いてあるんですね。こう読むとね、恐れた、そりゃそうですよ。全部みんな怪我しちゃったんだから。でも治ってるから、それも立法も無効でしょ。もう治ってんだから、そういうこともないわけでしょ。これが彼女がその目の前でみんなの前で話したんですね。恵みってこういうことです。恵みってこういうことです。もう過去のこと恥ずかしいですよ。人の前で言えないようなことも、でも全部ですね、含めて今の私になりました。神の恵みによって、今の私は神の恵みによるものなんです。でこのようにして神様は私たちに近づきたいと願っています。でこのホセア書というのはこういう流れになっています。私にとこに来なさい、私のとこに戻りなさい、偶像を捨てて、いや取り上げるよ、全国の祝福を取り上げるよ、本当の祝福を私はあなたに与えるよ。終わりますが、目をつむってください。そして、ちょっとの時間ですね、皆さん、でその自分の裸の部分を神様におっしゃってください。申し上げてください。神様の前でですね、声出してもいいですし、それも黙って心の中で祈ってもいいです。そして私が最後にお祈りさせていただきます。お願いします。主よ、御言葉をありがとうございました。御言葉を聞くだけではなくて実践するものになりなさいとあなたは言われました。実際に、まあ、人生がこの生活がもみくちゃにされている部分で、あなたは憐れみを示してくださり、あなたに立ち返らせてくださることを感謝いたします。そして私たちに厄介なものがあります。プライドというものがあることを告白いたします。しかしあなたは言われました。砕かれた魂は神様蔑まれないと。砕かれた魂を蔑まれないと。主よ、どうぞあなたが私の魂をお受け取りくださいますようにお願いします。あなたのその恵みが一人一人にへりくだったものに与えられますように。へりくだったものには神様は恵みを施すとヤコブ書に約束されました。主が私たちを祝福して私たちを守られますように。主が御顔を照らしてくださって私たちが恵まれますように。主が御顔を私たちに向けてくださり平安を与えられますように。イエス様の御名によって祈ります。アメン。